ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。毎月第2第4日曜日にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日も広島からのゲストの方と一緒に選択理論の魅力をお伝えしていきます。前回前々回と仕事と親子関係での選択理論の実践例をお話しくださった小田悟さんの奥様で小田真美さんです。ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
奥さんの真美さんは広島の廿日市市で児童科母子自立支援員をなさっているということなんですが、はいはい、これはどういったお仕事ですか？
市役所の方に母子関係のことだったり、その離婚相談だったり、そういう相談に来られた方の対応をしております。
はい、そこで選択理論が、有効であるということを感じてらっしゃるんですね。
そうですね、それがあったので逆に私は選んでいただけた相談員としてのような感じですね。
はい、じゃあその、核となっている選択理論なんですが、いつどういうふうに出会われたんですか？
主人が出会ったのが先で、その後私は実際に2004年の2月に柿谷澄江先生に広島でお会いして、その時に本当の選択理論というものを知ることができました。
本当のって、選択理論どんなものでした？
とにかく相手をコントロールしようとしないっていうところ、その全ては自分次第で変えることができるのは自分の考え方と行動だけっていうことが分かって、今までやっぱり嫌な思いをする時っていうのは相手を変えようとした時にそういう思いをしてたなっていうのに気づかされました。
で、柿谷澄江先生の講座を受けられたって先ほどおっしゃいましたが、小田さんはその澄江先生に浸水してるっていうか、もう澄江先生が大好きでいらっしゃって、で澄江先生の言葉で救われたりしたことがあったともおっしゃってましたが、それは具体的にどういうことなんですか？
先生とは私は多分その選択理論だけではなくて、プライベートでもたくさん時間を過ごさせていただいたので、なんていうかその講師と受講生という関係だけではなく、もう私の心の支えになってたんですね。で先生は私にだけじゃなく、それはもうとにかく自分に関わってらっしゃる方々全員に本当に無償の愛を届けてくださってたんですね。
どなたもがおっしゃることですよね。澄江先生とこう会うとお話をすると、なんかこうその優しさに包まれて、で悩みとか不安とかそういったものをすごくこう癒してくださるんですよね。
そうですね。
その時その時にぴったりの言葉をくださいますよね。
そうなんですよ。
何か心に残っている言葉はありですか？
マミさんにじゃなきゃできないことがあるのよとか、マミさんじゃないと伝わらないことがあるのよとか、マミさんじゃないとダメなのって先生がおっしゃってくれるんですね。なんか涙が出そうだけど。
人が一番欲しいものって存在意義だったりしますよね。認めてほしいって、自分がここにいる価値を認めてほしいっていう、
なんかよくうちの家にも来てくださって、私がその当時はもう下の子の子育て真っ最中の時だったんで、そういう子育て真っ最中のお母さん方が何人もその先生の話を聞きに来られたんですが、そこにおられる方全員、当然状況だったり環境も違うんですけど、本当に一人一人にぴったりなメッセージをその場で言ってくださって、でだから先生の言葉によってもうみんな選択理論のファンが増えていきましたね。
そんな澄江先生のそういう指導を受けられて、で今小田さんご自身が先ほどもご紹介したように、児童科母子自立支援員として、いろんな女性の相談を受けていらっしゃるわけですよね。心がけていることとか、選択理論を、こういうふうに使って 助けになったとか、はい、そういったお話がありましたらお願いします。
そうですね、まあ、基本的に私のところに相談に来られる方は、まあ、もうとにかく自分がどうしていいかがわからない、まあ、突然夫から離婚を届けを突きつけられて、もう即刻家から出ていけと言われたとか、まあ、そういうような状況で本当にもう顔色も土色で、もう生きる気力を失って来られる方なんですけれども、だからお話も順序立てて話せる状況ではないんですよね。
もうかなり混乱して憔悴していらっしゃるんですね。うん、
だから、まあ、まずは本当にその人の思っていることをしっかり聞けるように、まあ、私の方からあんまり喋るんではなくて、スピードもその方に合わせてとにかくゆっくり心の中にあるものを全部聞いてあげて、でとにかくしっかり寄り添う。その後でやはりその方が夫をコントロールするんではなく、ここから先は本当に自分が自ら考え方や行動を変えることによって自分のその願っている方向に進んでいけるということに気づいてもらえるような、まあ、質問とかをして徐々にその心をお互いに開くことができるように話をしていって、で最後にはとにかくうつ伏せていたのが上を向いて笑顔で帰れるように心がけています。
実際、うん、表情が明るくなって帰る方が多いんだそうですね。
そうですね、まあ、もうとにかくまずはそこが私の一つの仕事だと思ってやっているので、まあ、周りのその職員の方々から聞く話では、来られた時と帰っていく時のもう表情が全然違う、歩く姿が全然違うっていうのは聞くことができているので、それはとても嬉しいですね。
解決の糸口というか、うんうん、自分自身の進む道が見つかる、あるいはそのヒントが見つかっているということですね。
そうですね、これは私も選択理論の学びがあるので、それに基づいてやっぱりお話ができているので、本当にとても感謝しております。
はい、選択理論がその未来に焦点を当てる心理学なので、はい、だからこそそういった悩みを抱えている方の解決のヒントがいっぱいあるんですね。
そうですよね、そうだと思います。
はいはい、じゃあ、まあ、そういった活動をなさっている小田さんなんですが、はい、これからの夢、
はい、
こういうことをやってみたいとか実現させたいっていう個人の夢が終わりであればお願いいたします。
そうですね、はい、私は高齢者事業にも携わっていた時期があるので、やはり今の仕事も踏まえて、で、まあ、世の中身勝手な大人の言動でやっぱり子どもが犠牲になっているという現状も身に染みて感じていますので、本当に子供からその高齢者までが笑顔で過ごせるような、そういうハッピースマイリーハウスを作りたいなと思っています。
ハッピースマイリーハウス、素敵ですね。はい、これはもちろんご夫妻の夢でもあるんですね。
そうですね、協力してやっていきたいなと思っています。
はい、ぜひまた実現させて、はい、そのお話も聞かせてください。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は広島の廿日市市児童課母子自立支援員をなさっている小田真美さんにお話を伺いました。